通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の光合作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。6月14日土曜日、今日の放送始めていきます。よろしくお願いします。いやー、本当に梅雨って感じしますよね。雨ねえ、雨の日ってさ、何が一番嫌かって、かさぶん荷物が増えることなんですよね。そう、あとは、まあ、濡れちゃうことね。靴とかさ、靴下まで濡れるような大雨とか、なんかさ、ふともう日々のルーティンの中で通勤とかしてるとこあるから、もう半分無意識なのかもしれないよね。気づいたらさ、そんなところにありますかっていうような水たまりにはまっちゃったりしてさ、普段そこに水がたまることなんてね、天気がいいからなかったわけで、少々の雨降ってもね、そこに水たまることはあまりなかったわけで、みたいな感じでノーマークだったところでズボッとはまった時のあの大ダメージよね。もう靴も靴下ももうとんでもないことになるから、僕はね、大雨の日は基本的に何があるか分かんないんで、タオルと靴下をね、バッグに忍ばせて通勤してるんですけどね。皆さんどうですか？なんかそんな、僕だけこれびちょびちょになったりするのってね、なんか工夫してますかって聞こうと思ってたんだけど、もしかしたらお前だけだよその濡れるのって思われてたらちょっと嫌だなって思ったりしたんで、まああんま聞くのやめっぴーと思いましたよねまあそんな中でね、まあ公共交通機関で通勤してるわけなんですけど、まあ最近さ、巷ではピアノを置いてる駅って増えてて、まあ僕の住んでいるね、福岡県でもね、ピアノを置いてる駅っていうのがね、割と増えてきてるの。でさ、何、ヒューマンウォッチングみたいなのってみんなします？人間観察ってやつね。スマホにね、目を落とすのも、まあいろんな情報がね、スマホから出てくるものの中ではね、あるし、楽しいしね、学びも娯楽も得られるから全然いいと思うし、僕もそうしてるんですけど、それとね、同じくらいとまでは言わないけど、僕ね、キョロキョロしてるんですよ。あたりをね、見回しちゃうの、特性かしらねね、そんな感じで、この前のね、帰り道で見たのが、ストリートピアノもね、ある駅で、めちゃくちゃね、もう何の曲かちょっとごめんなさい、忘れちゃったんだけど、ていうか聞いたところでその曲名が何なのか分かんないんですけどね、クラシック系のこう有名な音楽で、結構アップテンポで情熱的なね、ピアノのメロディーをね、ダダダダダダダみたいな感じでね、弾いてて、わあすごく上手だなっていう風に思ってたね。その人は、まあ、見た感じですよ、本当にこう通りすがら見るぐらいな感じなんですけど、まあ20代30代それぐらいの女性かな、きっとね、まあそれぐらい上手いからピアノの経験者かなんかなんでしょうね。ストリートピアノって結構ね、やっぱすごい上手い人が弾いてること多くって、まあ、こういう経験はね、時々あるわけなんですけどね、やっぱそういう時にめちゃくちゃ上手くてギャップがあって驚くのは、こうめちゃくちゃおじいちゃんとかね、あとはこう作業着を着ているおっちゃんとかがね、めちゃくちゃ上手いピアノ弾いてたことがあってね、それは興奮したんですけど、今回は別にそうでもなくって、まあ、見るからにピアノできますみたいなお姉さんが、ピアノ弾けますみたいな格好したお姉さんがピアノをとても上手に弾いていたっていうところだったので、まあ、目は引くものの意外性はなくね、過ぎていったんですけども、その後に意外性が待っててさね、あの駅の改札入ったところにピアノがある駅 で改札を抜けたんですよ。僕は帰り道だったからね、その帰り道で改札を抜けたところの改札のすぐ、もうほんとぴったり改札出たとこぴったりに、謎のマダムがね、立ってて、壁に背を、ね、背を壁につけね、目線は10メートルぐらい離れているであろう、そのストリートピアノへ向けてですよ。ねえ、マダムはすごく目を見開いてね、その情熱的な演奏に体をワンワン揺らしながらね、聞いてるわけ。ねえ、近くで聞けばいいじゃんって思うけど、まあ入場しなくちゃいけないから、特に用事がなかったら入場料払うから、それもめんどくさいのかなって思ったり、でもその目線とあの縦揺れ、ただものじゃないぞとねえ、僕の中でね、勝手に物語が想像されて、もう本当に 若くして生き別れた親子ですよ。母と娘。まあ様々な事情があってね、お母さんはね、娘を育てることができず、きっとお父さんかそのお母さんの親戚のもとで育てられ、ピアノがうまく弾けるようになったその娘がストリートピアノを弾いていて、しかしながらきっとそのお母さんはずっとその娘のことをね、状況を把握し応援していた。そしてある時ストリートピアノでね、よくその娘がピアノを弾くということを知り、ね、定期的にその娘が通勤かわからないけども、ね、その駅に訪れピアノを弾くであろう時間の、ね、前後数時間は張ってですね、そのピアノを遠目で聞くと、もしかしたら娘は母の顔を覚えてもいないのかもしれない。だけどお母さんはもしかしたら娘は私の顔を覚えてるのかもしれない。だからこそ気づかれないように遠くで見守るように娘のピアノを聴こうではないか、みたいなね、ことを勝手に想像しながら帰ってました。ね、暇ですよね。でもね、こんな想像するのが割と好きなのよ。わかりますよ。そんなドラマみたいな話ありますかと。ね、いいんです。想像の世界で楽しんでるだけですから。僕の通勤は僕の周りで形作られたオリジナルストーリーに満ち溢れてますね。幸せだなっていうふうにね思いますという話でね、何の脈絡もなく本題に入っていきたいと思います。はい、今日の本題はね、1週間の振り返りとコメント返しパート1ということなんですけども、前回ね、土曜日に、ライブ配信させていただきました、アップくんパパことのりさんですね、ボイシーパーソナリティアップくんパパのね、コラボライブなんですけども、前半年間ね、1月から始めるって言って最終回をね今月迎えたわけで、でアーカイブの配信は先週の日曜日に行ったわけなんですけども、1週間の振り返りとコメント返しもね、長くなってきたので2回に分けますって言って、気づけばもう1週間経とうとするので、今日の放送で、その時の放送ナンバー458ノリ&ただダウンシンドロームラディオ感謝してもしきれない人ね、この放送のコメント返しのみまずやって、明日の放送で、残りのね1週間の振り返りとコメント返しできたらいいかなっていうふうに思ったりしています。まあね、この時の放送は本当にね大反響でしたね。まあノリさんがね有名人ですから、はい、いつもねライブするときはねすごいね、まあ、再生回数もいつも何倍も上がりますし、たくさんの方がね見に来ていただ、聞きに来ていただける本当にねありがたい環境だなというふうに思います。僕のね放送でラジオでね放送していますけど、僕だけのものではない放送ね、とても大切にねしていきたいなというふうに思いますし、コメント一つ一つもねいつも丁寧に、ね、僕自身の放送だけでももちろん丁寧にさせていただいてるんですけども、やっぱりのりさんと一緒に作り上げた放送ということで、よりね大切に僕の宝物のようにねしてコメント返しもしていきたいなというふうに思いました。少しの間お付き合いください。まずねコメント4件いただきました。もみじさん、のびままさん、ひろみさん、トリックマクラブさんからですね、お一方ずつ読んでいきますね。まずもみじさん、出会いと別れ、たくさんの方々と関わって子供も親も育てられるんですよね、ということでね、ありがとうございます。そうですね、この放送本当にね、まずこの放送自体が出会いと別れでしたね。半年間というね期間限定ではありますけども、毎月ねアップくんパパことのりさんとお話ができた、何かテーマを挙げてね重い話も軽い話もありましたね。6回本当に幸せな、ね、時間だったなというふうに思いますけども、この放送出会いと別れね、また出会いがある、別れがあるから新たな出会いがある、これね本当にキザなこと言うつもりはなくて本当にそうだなというふうに思ってるので、また次のね新しい出会いにね僕も胸を高鳴らせつつね、お別れも一生のお別れではないですからね。そうなんです、すべてに楽しみにしつつね、先に進んでいきたいなというふうに思います。本当にね、やっぱりたくさんの方々と関わるっていうことは、子供だけじゃなくて親も大切、大人も大切だと思うんですよね。そう、なんかさ、大人になると子供の頃にしていたことをしなくていいみたいな、子供の頃にしたから大人になったらしなくていい、分かりやすいの勉強だと思うんだけどさ、ね、んなことはねえよって大人になって思いませんね。あとは何、まあうちはねダウン症を持ってる子供だからそこまでね言うことはあんまりないけど、例えばね親として勉強しなさいって子供に言うね、勉強してた？してなかったな僕はね。だからもしね自分の子供がね、ちょっと息子もどうなるか分かんないですけど、受験勉強とかさ ね、そういうことしなくちゃいけないみたいになった時に、お前ちゃんと勉強しろよって余裕は僕が全然してなかったからね。そう、でもさ、大人になって気づくんですよね。学びは一生ね、そして学びはとても大切であるっていうことにね。他にもこういうことたくさんあると思うんですけども、やっぱりたくさんの人との関わり、たくさんの物事との関わり、そうしていく中で子供だけではなく大人もね、育っていくんだなっていうふうに思います。音声配信もしっかりですね、この音声配信を通じて僕はね、一方向的に発信しているようにね、一見感じるかもしれませんが、皆様のね、コメントやリター、 DM ね、あとはいいねのね、押していただけるだけでもたくさんの学び、応援にもなりますし、そうですね、考えさせられることもたくさんあるわけですよ、ね、で自分自身ももっとこういう風にしたらね、届くんじゃないか、もっとこういう風にしたら聞きやすいんじゃないか、楽しいんじゃないかっていう風にね、音声配信一つにしてもたくさんの学びがあります。まあ、それはね、やっぱり、まあ、僕自身だけで伸びていこうっていう風に思ってるわけじゃなくて、みんながいるからっていうところも多いんですよね。やっぱりね、人と関わるっていうのはやっぱりこの人生を豊かにするっていうことにおいて欠かせないことなんじゃないかなという風に思いました。もみじさん、どうもありがとうございました。続きまして、のびママさん、改めてお疲れ様でした。メッセージの読み上げ、こちらこそありがとうございました。そして成年後見人の話がめっちゃ気になる。法定後見人は希望は出せても基本決めるのは裁判所という認識なのですが、裁判所がその人のニーズに合わせて社会福祉士の方か弁護士の方かというようなことを決めるということなんでしょうか。引き続きお話楽しみにしていますということでね、のびままさんね、スタンド FM 配信されてるんですけども、この後見人の話をね、ちょっと放送、この方ね、のりさんと話した後の放送で飲み物されてて、ごめんなさい、ちょっと僕まだ聞けてないんでですね、それ聞いてからこのお話ね、後見人の話に触れていきたいかなっていうふうに思います。僕自身はね、この放送でもね、お話しさせていただきましたけども、これからね、ようやく受かったんですよ。後見人のね、研修決定通知がね、来たので、はい、まあ、正確に言うとね、封筒に入ってもう来てたみたいですね。気づくのが遅かっただけです。はい、後見の研修をね、受けることになったので、今年1年ね、後見人の研修を受けて、来年度からね、後見活動に入っていけたらいいなというふうに思ってますけど、まあ、っていうところのレベルなんで、めちゃくちゃね、自分が後見人、青年後見人として活動しているプレイヤーではないので、そこに関してめちゃくちゃ知識があるわけではない。なので、これはね、今から勉強していく中での知識をね、お話ししていきたいな、その都度ね、ホットな情報を出していきたいなというふうにも思いますし、まあ、プレイヤーになって、青年後見人になってからも、まあ、話せる範囲内でね、リアルなところをお伝えできればなというふうに思いますので、またね、今年も来年もお楽しみにしていただければと思います。で、今時点で僕がね、これまでの人生の中で後見人に関わったことはっていうとですね、一時期ね、厚生労働省の定める中核機関っていうところでね、働いていたことがあるんです。まあ、地方自治体の中にある一部署なんですけども、中核機関という役割を担っているね、部署で働いていました。そこはね、地域の権利擁護の支援であったり、青年貢献制度の機能の促進とかにね、向けた業務をやっているところで、そこの中でね、専門職後見人ですよね、弁護士さん、司法書士さん、社会福祉士さんたちとお話をしたりしながら、後見人のね、申し立てっていろんな方法があるんですけども、その中でも僕がやっていたのは、市長申し立てって言ってですね、申し立て人がいない場合、後見人にね、この人の後見人つけてくださいっていう風な人がいない場合に、市長がね、お名前を使って、市の職員で、後見人の申し立て手続きをやっていくっていう作業があるんですけども、お仕事があるんですけども、それをね、ちょっとやっていたことがあるんですね。その中で専門職後見人さんたちと、火災に提出する前ぐらいに集まったりとかして、資料をね、火災に家庭裁判所に出すわけですけども、事前に、この方こここういう背景があって、こここういう資産がありますみたいな、後見の申し立てに、出す資料っていうのが決まってるものがあるんですけども、それにプラスアルファでですね、こういう背景から、このような専門職の方が後見になるのが望ましいのではないでしょうかみたいなね、ワンペーパーというかね、そういったね、情報提供を火災に合わせてしていたこともありましたかね。結果家庭裁判所が判断するんですけどね。はい、ここら辺の話はね、もう少し掘り下げて、お話できるようになっていければなというふうに思うので、ぜひぜひお楽しみにしていてもらえればなと思います。のびままさん、どうもありがとうございました。続きまして、ひろみさん、アップくんパパとタダさんのコラボライブ、毎回楽しみにしていました。まだまだ小さなダウン症の子を持つ私にとって、本当にありがたい情報をたくさんいただきました。ありがとうございました。 私にも感謝している人はたくさんいますが、今もお世話になっている保育園の園長先生は保育園入園を断られまくって人間不信になりかけていた私を救ってくれた恩人です。これからも息子を通してたくさんの素晴らしい方々と出会っていけたら良いなと思います。ということでね、ひろみさんどうもありがとうございました。もうね、本当に毎回楽しみにしていたって言っていただけるのがね、最高に嬉しいですよね。まあ、お互いね、ダウン症の子を持つ父ですので、これからもね、発信活動はね、やめないっていうところなんですけども、またね、コラボライブもしていきたいなというふうにも思いますけどね。まあ、せっかくね、こうやって発信の場があるわけですし、まあ、それぞれのね、フィールド、まあ、僕とかのりさんだけではなくって、皆さんね、きっとそれぞれの専門性であったりとか、まあ、専門性っていうほどね、こう、大したもの、専門性も別に大したものとは言わないかもしれないけど、それぞれの人生や価値観を持った上でね、いろんな表現ができる場がね、その中で、まあ、僕もね、ここで発信させていただいている、音声配信をさせていただいているということで、している以上、やっぱりね、何かね、聞いてくださっている方が、前向きなね、気持ちになったり、落ち着くことができたり、ね、有益であったり、そういったね、放送をね、お届けできればなというふうに意識していこうというふうに思っています。いやー、ほんとね、辛いこともいろいろありますよね。保育園入園を断られまくってってね、そうなんですよね、ある。ね、まあ、それでもやっぱりこうやってね、ひろみさんみたいに今の園長先生に感謝するとかね、こんな感じで悲しいこともあるけれども嬉しいこともある、人生ってそんなもんなのかなってね、人生語ってんじゃねえよかもしれないですけどね、まあ、プラマイゼロとはね、僕は思わないけど、それも人によって違うし、その人の解釈によっても違うからね。それでも生きていけば、嫌いな人であったり苦手な人であったり辛い経験であったりっていうネガティブなことも起こりうるかもしれないけどもね、喜び、感動、ね、感謝する人、そういうポジティブな経験もたくさんあるというふうに思うんですよね。明けない夜はない、そう信じてこれからもね、放送していきたいと思います。ひろみさんどうもありがとうございます。そして最後にトリクマクラブさん、トリクマクラブさんはね、トリクマクラブさんという名前でスタンド FM で放送されていますけども、配信されていますけども、山口さんね、代表の山口さんが発信されております。まあ、ご存知の方もね、多いかもしれませんし、このね、のりさんとのコラボライブでもお話しさせていただきましたけども、山口さん、先日ね、 NHK の番組に出てつなぎびと山口ということでね、もうこちらの方の通り名の方がきっと世にはね、轟き始めてるんじゃないかなというふうに僕はね、思ってるんですけどもね。トリックマンクラブさん、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。タダさんのサプライズ泣いてしまいましたわ。読み上げていただきありがとうございます。なんだか込み上げてくるものがありますね。またお二人のコラボ配信楽しみにしています、ということでね、ありがとうございます。いやいや、こっちこそですよ。もうサプライズ大成功なんじゃない？最高でしたよね。なんかさ、僕ね、サプライズ大好きで、もうさ、40を超えたおっさんですけど、もうね、若かりし頃とこの感覚はもう1ミリも変わんないの。でもね、なんか大人になってくると大人なりの関わり合い方をしなくちゃいけないみたいな空気感みたいなのってないですかね。どこか、楽しく交流していたとしても、すごい仲良くしていたとしても、どこかね、大人は大人、年齢なりの振る舞いをね、求められるような、なんかね、まあ、僕がいる世界がそうなのかもしれないけども、ね、そうじゃない世界もたくさんあるのかもしれないけどね、もう大半そうじゃないかな。ね、共感していただける方がいたらね、嬉しいですけど、そういう風に少しずつ少しずつ、まあ、もしかしたらね、自分で自分自身の、まあ、囲いというかね、枠を作っていってるのかなという風に思ったりしたんですけども、今回ね、のりさんのサプライズにたくさんの方がね、本当に協力してくれて、のりさんをね、驚かすことができ、ね、きっと喜んでいただくことができ、すごくね、いやもうね、きっと僕が一番幸せだったんじゃないかなというふうに思います。なんかね、最終回みたいなね、ほんと区切りに、ね、なっちゃってたけど、まあ、最終回というか一区切りのね、タイミングっていうのはやっぱり何を続けるにしても持っていた方がいいなっていうふうに思ってて、なんて言いますか、惰性にならないとかさ、 あとはどこかで、まあ、のりさんもねご自身の配信で言われていましたけども、その後ねなんかこう11年間の、まあ、活動が認められた気がするみたいなことを言われてたと思うんですけど、なかなかこう継続するっていうこと自体もすごくて大変なんですけど、その継続していることに対して自身の思っている評価がなされるっていうことね、これってなかなかなくってないと思っててね、本当にある人は一部だけなんですけど、だけど継続することがまず難しい、そして継続されているしていることに対して評価されるっていうことはさらに難しいみたいな感じの立て付けになるんじゃないかなって、構図になってるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。ね、アップくんパパクラスでもやっぱりそういうふうに思ってるっていうことがね、今回すごく分かったなっていうふうにね、僕自身も勉強になりましたけども、なんかね誰しもがきっとそうだと思うの。自分がこうありたい、こう思ってもらいたいっていうのはあるからこそ何かに取り組むっていうことがあると思うのよね。で、それがやっぱり得られない場合、続かなくなっちゃったりとかね、するんじゃないかなっていうふうに思います。最近はさ、推し活ブーム、もうほんと数年続いてますけど、ね、推し活ブームのおかげで、推しは推せる時に推しとけっていうね、キャッチーな言葉がね、もう当たり前のようにね、なってると思いますけど、これほんとそうだなっていうふうに思うんですよね。はい、なんか、分かってるよみたいな、届いてるよみたいなものっていうのは実はあるけどもなくって、ないよりもあった方がいいんですよ。そういう意味でね、今回はのりさんにね感謝を伝えることができてね、すごく僕自身良かったなというふうに思います。そしてたくさんね協力してきてくれた皆さんに本当に感謝だなというふうに思いましたね。山口さんも本当協力してくれた上にコメントまでね、ありがとうございます。またお二人のコラボライブ配信楽しみにしていますということでね、まあ、僕がねもっとバキバキと腕を上げてですね、次のコラボライブに控えていきたいなというふうに思います。まあね、他の方とのコラボライブとかね、いろんなことにね積極的にチャレンジしていけたらなというふうに思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。トリックマクラブさん、つなぎびと山口さん、どうもありがとうございました。ということでね、もう本当にね長くなるでしょ、なんかコメント返しってね、すごいね幸せな時間なんですけどね、もうここまで聞いてくださった方、もうそれだけで本当に感謝です。ありがとうございますね。また明日の配信でも改めてね、それ以降のね配信放送のね振り返りとコメント返しをしていきたいなというふうに思いますので、明日の配信もね楽しみにしていただければと思います。まあ相も変わらずきっとくだらない冒頭雑談も入りますけども、もしよかったらね聞きに来てください。初めてね遊びに来てくださった方、どうもありがとうございます。よかったらねまた遊びに来てくださいよね。ところでね、全然ちょっとエンディングにもうすぐ入るんですけど、入る前の一つね気づいたことね、僕この配信ってスタンド FM と Spotify と Apple Podcast の3つでね流してるんですね。まあ皆さんねどれかをフォローしてくださってて、どれかを聞かれてる方っていうと方がほとんどだと思うんですけども、まあ、Spotify に関してはちょっと Apple Podcast はよくわかんないんだけど、どうやらねフォローとかの数が結構ね、なんて言いますか、皆さんの目に触れる回数に直結してるらしい。だからね、まあ、もしかしたらスタンド FM とか Apple Podcast で聞いてるよっていう方も Spotify の方もねフォローしていただければと思います。もちろん Apple Podcast もスタンド FM もそれぞれフォローしていただいてくれて、好きな媒体で聞いていただければなというふうに思います。あと Spotify に関しては評価っていうものがあるので、もしねお時間ある方いらっしゃいましたら評価ねしていただければと思います。なるべく高めの星とコメントでわがままですけどね、よかったら協力してくださいということで、それでは本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、 TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。